このような祈りを捧げたことがあるなのでしょうか。主の前に一つの問題を携えて、ほんのしばらくの間祈りすぐに立ち上がってしまおう。だから何も祈りの答えがない。ダニエルは忍耐深く、一つの目的のために主の前でとどまり祈り続けました。忍耐深い祈りをもってして初めてダニエルのように素晴らしい経験を持つことができるのです。創世記の中でアブラハムについて次のように書かれています。彼は主の前に祈り続けた。アブラハムはまだ主の前に立っていた。まあ結果とは次のようなものでした。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。まあ彼の祈り、それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせたとあります。まあダニエルの用いられたもう一つの理由は彼の節制だったなのではないでしょうか。ダニエル書七章の中二節によると、彼は主の前でへりくだろうと決めたと書いてありますが、これはダニエルが己に打ち勝ったその戦いを表しているなのではないでしょうか。ダニエルは自分の考え、意思、干渉に負けずにそれを克服しました。ダニエル七章の三節にもダニエルがいかに節制したかが書かれています。ダニエルは少しの自分に益することも考えず、すべてを主にお捧げしたのです。聖霊が我々を支配してくださり、我々がただ一つ主のご目的をなさんとすぐ熱意に燃えるようにしてくだされば、本当に幸いと思います。コリント第一の手紙の九章に十五節、知性しますという言葉もできます。前に読みました箇所です。302ページですね。また討議をする者はあるよることについて知性します。彼らは口をかむを受けるためにそうするのですが、私たちは口ないかむを受けるためにそうするのです。結局大切なのは自分の考えていることを思っていることではない。主は何を考えているか、それだけです。ダニエルの用いられたまた別の原因とは彼の確信だったなのではないかと思います。七章の中二節、ダニエル書七章中二節に、あなたの言葉は聞かれているのですと書かれています。すでに聞かれたとダニエルは確信したのです。ダニエルは主の御心を知っていましたし、祈りの通りに主は成してくださることを信じ待ち望んでいたのです。祈りが主に聞き届けられるには、まあ、このように主の心を知り、結果を期待し、確信することが必要です。主の御心を知っていなければ、何をどのようにして祈ったらいいか、結局わからない。もし私たちが主の言葉により、その御心を知るならば、それは、我々の力となることは間違いない。ダニエルは大いに愛されたものでした。どうして主と共に働きたい、働こうと望んでいたからです。主と共に働くことこそが我々に与えられる使命でもあります。 私たちはダニエルと同じように主は何をなさんとしておられるか知っているなのでしょうか。もしそれを知るとダニエルに襲ったような悪の霊の働きの攻撃も身近に感じるようになります。まあ、主の御心を知った者は必ず悪魔の攻撃の的となります。パウロもそれを経験しました。彼は集中的に攻撃されたのです。この最初の中で彼は次のように、書いたのです。まあ一つの証です。コロサイ書4章の2節と3節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。たゆみなく祈りなさい。同時に私のためにも神が御言葉のために物を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語るように祈ってください。この奥義のために私は牢に入られています。たゆみなく祈りなさい。もう一箇所、テサロニケ第一の手紙二章の中八節を読んで終わりたいと思います。364ページです。364ページ。日章の中八節。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず、二度までも心を決めたのです。心を決めた。しかし、サタンが私たちを妨げました。まあ、主がダニエルやパウロにしてくださったように、我々の心の目を開く。何をおいてもまず主と共に働く者となりたいという願いをもたらしめてくださるなら、本当に素晴らしいと思う。主が我々に向かって、大いに愛される人よと呼びかけるようになったら幸いなのではないでしょうか。まあ、今日は小山栄子姉妹明かししてくださいます。その前に軽く姉妹歌でもって主を明かしします。